ハロー、エブリバディ。あは、バッシュラインと絶対に負けられないポッドキャストが、沖縄を愛するすべての人たちに送るイベント。はい、さあ、沖縄万歳。
6月23日日曜日、沖縄の日、7組の様々なアーティストが登場して歌って踊って楽しむライブ。
この日は沖縄一色。
ポッドキャストとライブが融合？
イエーイ、みんなで最後はカチャーシー踊っちゃおう。
会場は大阪沖縄会館。
総合司会は絶負けの2人。詳細はホームページ、ツイッターで紹介。
ゆたしくうにげーサビラー。
おはようございます。西郷さんです。今日私は名古屋に来ております。とあるポッドキャストのイベントに参加をするため名古屋にやってまいりました。天気は晴れ、スカイブルーです。スカイブルースカイです。今撮っている場所は名古屋の中心地、丸の内です。丸の内のアパホテルに来ております。丸の内という地名を聞いて思い浮かぶのはやはり東京の丸の内。私は東京にあまり行った経験がありませんが、丸の内というと OL、 そういうふうに思っています。だから今日も丸の内は OL で溢れているのではないかと。なので名古屋の丸の内も OL で溢れているのではないかなというふうに想像するわけですが、なんせ今日はゴールデンウィークなので、人出はまばらです。部屋に入りますと6畳程度の部屋にダブルのベッドが置いてあります。隅に見渡しますとアパホテルの中ですね、客室の中は木目を基調とした扉、家具、ドレッサー等々ですね、がありますが、まあ、そこに、まあ、扉にいろいろこう貼ってあるものとかを見ますと避難経路のご案内、フロアの地図、フロアの平面図があります。私がいるのは903号室なんですけども、その避難経路のご案内の下にですね、連泊する場合の清掃いらないよカードがあります。マグネットで貼ってあります。これは起こさないでというやつですね。アパホテルは私気に入っておりまして、何かというとチェックアウトが、まあ、通常10時ぐらいだと思うんですけれども11時、1時間遅い。ここは非常に大きいかなと思いますが、ただ11時までいるのかというと11時までいたことはございません。また扉に目を戻しますと、その下、今、クリーニングをしなくていいよというカードのまだ下にですね、防災グッズでしょうか、火事の時に煙を吸わないようにするための、大きな袋みたいな、ものが畳まれて壁にクリップで挟んで留めてあります。磁石で。そんなも煙伏せグーンです。この煙伏せグーンのグーンの癖が強いなというふうに思ってます。なんとフロントで80円にて販売中ということですので、お買い得ではないでしょうか。それ以外見渡しますとアパ社長の強運という本が置いてあります。大きな文字で強運、強いですね。そしてアパ社長の写真、運と月がどんどんやってくるびっくりマーク、私が社長ですって書いてます。強いです。 頑張って歌を歌ってください。そしてなんとですね、アパホテルはですね、ホームページから予約しますと、今だけなんでしょうか、アパ社長カレーアパ社長カレーが、いただけます。レトルトのパックですね、アパ社長カレー、本格派ビーフカレー、オリジナルスパイスとまろやかなソースを贅沢に使い、じっくり煮込んだ牛肉と野菜の自然な甘みを引き出した本格派ビーフカレーです。300万食達成。アパ社長カレーアンケート調査の結果、99.3% の人が美味しいと回答。素晴らしいですね。99.3% の人。じゃあ 0.7% の人はあんまりって答えたってことですね。辛い。はい。アパ社長カレーはですね、裏面を見ますと、調理方法が書いております。湯煎でぬくめる場合、袋の封を切らずにそのまま沸騰したたっぷりのお湯で約5分程度ぬくめてください。電子レンジで温める場合、必ず耐熱容器等に移し替え、ラップをかけて約1分から2分程度ぬくめてください。調理時間は機種により異なります。そしてその下にですね、赤字の白抜きで書いてます。千切りキャベツを添えていただくと、より一層美味しくいただけます。写真の調理例には、具材に牛肉、とんかつ、キャベツをトッピングしました。確かにアパ社長カレーですけども、アパカレーではないですね、アパ社長カレーですけども、確かにパッケージを見ますと、とんかつが写ってます。カレーなのにとんかつが映ってます。うん。ここがまた斬新なところですかね、パッケージとしては。はい。非常に美味しそうです。モンドセレクション2016シルバーアワード受賞しております。アパ社長おめでとうございます。そんなアパ社長カレーをいただいたアパホテル。私は泊まりまして。そしてイベントに行き、明日は名古屋を観光したいなと思います。また観光地で皆様のお耳にかかれたらと思います。それでは皆さん、こんにちは、西郷さんです。今日はゴールデンウィーク最終日、昨日は名古屋で夜を明かしました。そして今日一日観光したいと思いまして、名古屋駅から名鉄に乗り犬山城まで行きました。犬山城は非常にいいお城でございまして、大変素晴らしかったです。その途中、布袋という駅があります。その補定で私は途中下車しました。それはなぜかというと、ここには補定の大仏という大仏様があります。この大仏のためにですね、補定駅を降りました。補定駅は人が非常に少なく、行き交う人はほぼいません。私が駅降りて大仏を見て、戻ってくるまで6人ぐらいとすれ違いました。それぐらいしか人が歩いていません。駅降りますとすぐに布袋様の並ぶ通りがあります。道路の左右、歩道のところにですね、七福神の布袋様の置物が
置いてあります。400メーターぐらいある通りですが、だいたい20体ぐらいありました。その通りを抜けていき北へ曲がる道があります。住宅街とも商店街ともつかないような細い道があります。その道を600メーターぐらいでしょうか、歩いていきますと一軒のアパート、そしてその奥に林があります。でそのアパートの2階建てなんですけども、そのアパートの屋根の上に大仏様の顔が見えてます。まるでアパートの屋根を突き破って大仏様の頭が置いてあるような、そんな光景でした。それを気にせず歩いていくと、林のようなところにですね、大仏があります。座像です。18メートルありました。奈良の大仏より2メートル高いそうです。コンクリート造りで見た目は白です。顔は小林亜星と言ってもいいでしょう。その亜星大仏がこちらを見ておりました。非常にふくよかないいお顔です。大仏の近くまで行きますと石碑があり、草ぼうぼうの状態になっている、敷地があり、そしてフェンスに囲まれた大仏があります。近づくことはできません。そのフェンスの前に井戸かよっていう感じの賽銭箱ならぬ賽銭入れがあります。まあ、井戸に賽銭と掘ってるだけのような気がしますが、まあ、賽銭入れです。そちらに賽銭を投げ入れまして手を合わせました。世界の平和を祈りました。その大仏の横に、その大仏が立った当時の新聞が貼り付けてありましたので、その新聞の記事の内容を、まあ、読んでいきました。この大仏は昭和29年に建立されたということです。建てたのは名古屋市西区の前田さんです。前田さんはある日夢でお告げを聞いたそうです。体の弱かった前田さんは体が良くなりたい一心でそのような夢を見たのかもしれませんが、あなた大仏を建てたらええことあるよということで夢でお告げを聞いたそうです。鍼灸医の前田さん、昭和24年2月思い立ったように大仏を建て始めます。私が前田さんの家族だったら必死で止めたでしょう。なんで大仏建てるの？お父さん、前田さん43歳の時だそうです。非常に心配になります。戦後間もなく食うや食わんやと、そういうような時代だったと思うんですが、急に大仏を建て始めました。そして5年間昭和29年12月に大仏は出来上がりました。その開眼法要の様子を写真で収めておられる方がいたそうです。その当時大学2年生写真にハマっていた滝さん、その滝さんが大仏の開眼法要の時にその様子を写真に収めています。その大仏よりも高い建物を探していた滝さん、近くに警察署の日の宮蔵があるのを見つけました。本来そんなところに登ってはいけないんですが、登って写真を撮ったようです。その当時の記事の内容がありますので読みたいと思います。滝さん、大学2年生は 知り合いの子供が海岸法要の稚児行列に出ると聞いて法要に出かけ、付近にあった布袋警察署の日の宮蔵からその風景を収めた。全くの思いつきで櫓に登った。警察官に死んでも知らんぞと言われたが、面白半分で暴走しちゃったんでしょうねと振り返る。大仏の海岸法要を捉えた一枚だが、名鉄犬山線に2両編成の電車が走る様子や桑畑の広がりから養蚕が盛んだったとも見て取れる。滝さんは今から思えばよく撮った昔のことがわかる貴重な一枚になったと目を細めたそうです。ありがとう滝さん、僕はあなたのことは忘れない。そのようなことで大仏の海岸法要が無事に終わり、ここに大仏が立ったということになります。この大仏、今は住宅街の真ん中にあり、なかなか遠くから見ることはできません。名鉄に乗った際には若干頭が見ることができます。そしてその大仏の裏手に私は回りました。裏手には建物があります。裏手というか大仏の背中にひっついています。建物が2階建ての建物があります。何があるかと言いますと、その名も布袋大仏鍼灸院。鍼灸院が併設、大仏の裏に併設されております。この鍼灸院は今でもやっておりますが、大仏の痛みと同様非常に劣化が進んでおります。大仏さんもさすがに昭和29年からここに立ちっぱなしですので、膝のところ、指のところに草が生えています。そういう状況で裏に鍼灸院、誰が行くのか分かりませんが鍼灸院があります。その鍼灸院の2階を見ますと、お寺の釣り鐘が釣ってあります。カオスです。その釣り鐘は誰がつくのか分かりませんが、あります。そしてその釣り鐘の奥を見ますと、もうバラックかっていうぐらいボロボロになってて、外れた扉、窓、そういったものが放置されています。この鍼灸院の行く先が非常に心配ではあるんですが、私にそれをどうこうできるような力はありません。そんなこんなで布袋の大仏をゴールデンウィーク最終日に見てきたわけですが、もし名古屋近郊に行かれることがありましたら、ぜひ布袋で途中下車してこの大仏見てみてはいかがでしょうか。もし私がこの大仏に対して見た方がいいかと聞かれましたら、そこには別に行かなくてもいいんじゃないかというような返答をしかねないところではありますが、まあぜひ皆様一度小林亜星のような大仏、皆様の目でぜひ見られてはいかがでしょうか。最後にこの旅で買ったお土産がございます。一つは犬山城オリジナルコースター、そしてもう一つは犬山城爪切り、そして三つ目、犬山城温度計付きマグネット、この3点を買ってまいりました。これをこのラジオを聞いていらっしゃる方にプレゼントしたいと思います。宛先は E メール、負けられないぜ@gmail.com、 負けられないぜ@gmail.com、 もしくは ツイッターのダイレクトメールまで、西郷さんのお土産欲しいのコーナー宛てにですね、メッセージを添えてお送りください。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。プレゼントの当選に関しては E メールもしくはダイレクトメールでご返信させていただきます。それでは西郷さんのゴールデンウィークの思い出語るコーナーを終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。